こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消を遊ぼうの時間です。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、お野菜作りのこだわりなどいろいろ伺っております。今月8月は1回目2回目と、幡町にあります自然栽培の野菜米の直売所春吉さんをオープンされていらっしゃいますオーナーの柴拓也さんをお迎えしております。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そもそも柴さんは農業をこう携わるなったきっかけっていうのをちょっと聞かせていただきたいんですけど。
はい、一番のきっかけは僕自身が子供を生まれながらアトピーだったという話。
すごく全然今その兆候ないです。
そんですごくひどいわけではなかったんですよ。でもね、そのひどくないからこそごまかしながらね、友達にも言わずやってたんですよね。でやっぱりだんだんやって、一番ひどかった時期が大学生の時代で、
大人になってから、
はい、でやっぱりその就職を考えた時に、はい、やっぱり容姿がとても大事ですよね。いくらそれを直接評価しないとしても、はい、やっぱり印象によって変わるん で、
そうですね、
このままの状態ではとにかくまずいと思ったんで、
息子がそうなのですごく寄り添ってらっしゃることよくわかります。
ステロイド剤をよくやっぱ塗ってたんですよ。
塗られたんですか。
はい、でもそれは結局その時だけであって、何の根治にも至らず、 それがなくと不安になると。
対症療法ですからね。
はい、でそれではダメだと思ったんで、いろいろ本を見ながら根本をなくして、で薬はやっぱり悪だと、こう程よかったらいいけど、こんだけ依存してると良くないと思ったんで、それを1回経った時があったんですね。
はい、
経った瞬間から肯定反応と呼ばれるものなんですけども、もう全身みたいな、顔も
むくみますよね。
で僕の場合ここら辺が一番ひどくて切れてたんです、
ね、首の周りが、
首をちょっとやるだけでも切れてるんで、痛くて痛くて仕方がない、でそういうこともあったんで、だんだんそれは落ち着いては来たものの、このままではまずいと思いながら、でもちょっとは良くなったんで、だからといって社会に対して何もできなかったんで、最初は飲料メーカーの方に、いいものを作りたいと思って、飲料メーカーの方に就職した。でも飲料メーカー、大手ですとやっぱりいろいろね、いろんなしがらみがあって、いいものを作りたいけれども、それが売れるわけでもないし、コストも高くるんで、そういう理屈は重々承知なんですけども、だからといって、もうそこ の最初 の人事部の偉い人に言われたのが、好きじゃないと物は売れなくなるぞと言われたの。その時も確かに、で僕自身が、1年半ほどやって、で会社にも慣れ、他社よりかいいものを売ってるという自負はあったものの、だからといってそれが本当に人の、僕が苦しんできたものに対して何かこう変われるようなものになってるのかと自分を問いただしたんですよ。その時にこれではないんじゃないかと思って、
行き着きましたか。
で僕自身がそうやって自然のもとで暮らしてたん で後々はね、東京とか大阪の勤務になると、最初は覚悟してたけど、でも僕は摩天楼では住めないと思ったん でそのストレスでまた再び自分の体が戻るのがとても怖かったんです、で最初はすぐに農業ではなくて、でアウトドア系の新潟にある専門学校に僕行ったんですよ。でそこでも農業ではなくて、アウトドアのインストラクターとかになれたらいいなとは思ってた。自然をフィールドにして、
いいですね、はい、
でもそれもね、やっぱり結局サラリーマンであると。でその事業の一環でね、ほんまの限界集落で農業を体験する場面があったんですよ。手植えでね、田植えをしてたんですよ、昔ながら。
手で植えているという、
学生のためにそれを体験で言ってやらせてもらう、
ある意味イベントのような感じで、
その時やってるとね、そこは本当に綺麗なとこなんですよね、じゃあ子供の頃自然の中で遊んでた自分をことをふと思い出して、あの頃は一番ニコニコしてたなと、純粋に本当に生き生きしてた。
そうですね。
ほんで神戸を離れて新潟で暮らしてると、神戸のいいところがとても思い描くようになった、街と自然のバランスがある。僕にとってその生き方として、自然のある暮らしと で夕食はとにかくのんびりしたかったんですね。サラリーマン時代はほんまにこう8時ごろ9時ごろ帰ってきて飯もかさーっと食べて、はい、お風呂入ったらもう12時ごろやと。でまた寝て、
はい、
それはちょっと生きてるにはならんじゃないか。
あ
で自然の中で書かれた。でいいものを作りたいというのが集約されてくると結局農業に行き着いたという話ですね。
周りにはそういうあの生活をされていらっしゃる身近にいらっしゃったってことはないんですか？
現状今もあの農家で新規就農者で食っていってる人ってほぼないに等しいぐらいなんですよ。
そうです
か。でも僕の場合にはやらないとまたあの再びあの悪夢を思ったらあれは死んでる。だからアトピーってね、あの直接死ぬ病気ではないけども死にたくなる病気、
精神的にとっても参りますね、は
い、もう結局ゴールが見えないしどうしてはいけない。
そうですね、
だから結局そのままやったらそうなったら死んでるのと同じなんで、これはもう命かけてやると思ったんで、それが成功するかしないか、経済的にね、でなくてもやるかやらんかの違いで、もう失敗したらもう死んだら終わりだと思ったんで、とにかくあの時は農業やりたいという気持ちになって、で日本の食の安全性を調べてみると結局はそれほど必ずしも安全ではないということも分かってきたので、で僕がまだその時はマシンだったので、でも世の中にはそうやって苦しんでる人が、例えば街へ行くとやっぱすれ違ったりするんですね、
はい、そうです、気になりますよね、はい、自分がそうだったから、ね、
すぐ見て分かるんですね、はいはい、その時にあの自分のフラッシュ悪いフラッシュバックが一気にこう呼び起こされるんですね、
はい、
その時に今は自分はマシやけども結局その人たちを誰も結局救うことにはならないから、うん、だから結局その失敗とか関係ないと、とにかくやってみる、
うん、やりたいっていう気持ちがもう湧いてきたんですね。
そうやらなあかんという観点で始まったのが結局農業のきっかけでしたね、うん、
ある意味使命感的なものもご自分の経験
を含めて、ね、ほんまにそれこそ運命じゃないけども、うん、本当にそんな感じでしたね、
で農業というのはそう思ったらすぐにできるものなんですか？
いやそれがなかなかできなくて、
大変
まずあの農地を借りるというためには、はいはい、一般の人は農地は借りれないんですよね。
一般の人はダメなんですね、
はいはい、もっとあの農地って安いんでね、昔はほんまに80年代とかは地上げ屋さんみたいに農地が安いから、はい、農業やりますって言って、はい、買ってで転用して売り飛ばすっていうのが横行したんですね、うん、そのために農業にはその規制を設けたんですよね、その規制がやっぱりあの新しく入ってくる人にとってはとっても重いんですね。じゃあまず農業の資格を持ってないといけない。
農業の資格っていうのがいるんですか？
あの農家台帳に乗るっていうのが農家って呼ばれるものなんですね。
農家台帳、はい、それはどこが管理しているものなんですか？
やっぱ国が管理してる。
国
というか、はい、行政が、一番は神戸市が、
はい、それぞれの自治体が、
はい、要は農地借りようと思って借りますよね、はい、申請すると面接で呼ばれるんですよ、
はい、
じゃあ君はどこどこで何か研修したのか、要はいい加減にして放置することが横行するんで、君たちはそれほどの技術とやる気があるのかの問われるときに、はい、その資格を持ってるのかって言われて、はい、で僕はその当時は、ね、仕方ないなと思って、何にも知らんからいきなり始めたら怖いし、
はい、
で本当に自分が農業できるかどうかがわからないから、でもその最初はどこでも研修はできるわけではなかった、それも偶然でしたけども、三田の方の親の知り合いを兼ねて、
はい、
でそこで1年間僕は勉強
を、
は
い、いわゆる弟子入りのようにお手伝いを、はい、それがおいくつの時ですか？
25ぐらいの時、ね、
まだまだお若いですね。
そうですね、若かったからできたと思いますね勢い で、
はい、でそこでじゃあ1年間修行されて、はいはい、で具体的には何か資格というものがあるんですか？
名目にはないんですけどもね、
はい、
でじゃあそれが終わったら、あの今やったら一筆とか書いたりとか、あとは今やったらね、あのどっかの研修やったらそういうのがあって、どこどこやったらもう、あ、分かったってい う、こうあのデータとして残ってるんで、それで分かるんですけど、なんか名札みたいなのは別になって、で、あの行政の農家台帳には乗るだけの、
乗せていただけるように、はい、申請に行って、でその1年間の実績のお話をされたら農家台帳に乗せていただけると。
そうだね、で農地があの合法的に借りれるっていう、
はい、
合法的に借りれなかったら、借りなくても、まあ、できる場はできるんですけども、結局そこをどいてくれって言われたら、
ね、
あの小作権が発生しないんで対応できないから。
そうですね、はい、 で農地はどこで借りられる？
これ農地もほんまこれも見つけるのが大変で、これも今はねめちゃくちゃ空いてるっていうのがあるんですけど、でもいいところってなかなか今までも空いてないんですよ、
はい、
当時もう17年前なんてもっと空いてなくて、
うーん、
だからもう手当たり次第どっかないかっていうのをいろんな人の親のつてでやったら、はい、たまたま今のところが引っかかったんですよ。
畑町ですか、はい、さっき昔はなくて今はいっぱい空いてるというのは、いわゆる休耕田が多いからってことですか？いわゆるお米を生産を、
そうですね、
抑えて
ったので、いくら米ってまあ機械化されてて、70、80歳ぐらいでも今は一応できたりするんですよね、はい、やらないよりかやった方が機械はあるから結局やった方がいいんじゃないかってみんなやってはるんで、
はい、
ってことになると本当にダメなところしかなくて、
機械の行きにくい場所とか、
行きにくいとかも生産量ができないとか、
はいはい、
でその人が一番最初に貸してくれたのはたまたまいい人だったんで、自分がやってたとこをわざとどいて、
あら、
で、はい、とりあえず 10R って言って、まあ、少ない面積でとりあえずやってみと言われたのが始まりでしたね。
その時は何をお植えになったんですか？
その時はやっぱり春に借りてたんでトマトとかを植えましたね、でも本当に散々たる
今
と思えたら散々たる出来でしたね。
というのは何が難しかったでしょうか？
自分の思ってるものともう本当に全然量が違うのと、
初めての、でも1年間されてらっしゃったからイメージはありましたね、
はい、でもそこは普通の観光の方で減農薬やったんですけど、で僕の当時はさっき言ったようにアトピーから始めたんで、はい、そんで僕が始めた頃にね自然栽培みたいな自然農とかがちらほら、
17年前ぐらい、
はい、この本とかにできて、で僕はこれだと思ってやってみたら、その収量は散々たるもんだ、
散々でしたか。そう
でも味はとても美味しかった、
味が美味しかった、いいことありましたね、嬉しいですね。
でもそれでやるんなら全くできないことはないから、もっと頑張ればできるんじゃないかっていうのはネガティブよりかポジティブの方が多かったですね。
その時にこうめげなかったのは何が救いだったでしょうね？
言ってるようにやっぱりもう帰り道退路を断ったんでね、とにかくこれしかないんだから、もうやるしかないだろうと、でも言ってるように全くダメじゃなくてできなかった、未熟なこれでできるんならまだ可能性はあるんじゃないかと思います
、ね、はい、で2年目入って
2年目入ってるとやっぱり良くはなったんで、改善されて、
あ、
でもうちょっと農地が欲しいからその人に借りてもう1枚増やしたりとか、
はい、
で農地を増やすとやっぱり収量は上がるんでね、で他の人よりかやっぱ美味しい自信はあったんで、直売直後に出すとやっぱり美味しいと呼ばれたんで売れていくと、
はい、
売れていくなら頑張ってこうどんどん作っていけるんじゃないかっていうのをこうでもやりながら、でもやっぱりサラリーマンと比べたらもう圧倒的な収入の差はあったんです。
そうですね、
だからこれをどうにかすると、で僕がめげないとかね、ポジティブであると、
もともとがプラス思考ですか？
ダメだと思ったらそうと思ってできるとやろうと思って、やる方法あるんじゃないかな、
その精神は小さい時からですか？
小さいところはありましたかね。でやっぱりアトピーで本当に死ぬような苦しみを経たならば、
はい、アトピーというね、
今は全然天国じゃないかと。
それに比べれば、
はい、もう動くんだし、
もうその時には症状はなかったんですか？
だいぶ改善してきましたね。
だいぶ改善してきました、はい、で前回伺ったこの同胞スタイルっていうのは どこで取り入れることになったんですか？
で今で言ったら7年8年目頃ですかね。
あ、はい、
でこの方は広島の方で、全国に今もそうなんですけど講習会で行ってるんですけど、でたまたまね、大蔵で講習会があって、でこれを進めてくれた人が普通に観光で作ってる人なんで、僕こういうのよくあったんですよ、
はい、
またこういう言い方の人がことを言うて来るんかなと思って
極端ですもん ね確かに
チラシを見たらね、でもやっぱり食わず嫌いはダメだと思って、
すごいプラス思考です
で近いし行ってみようって言ったら、はいはい、目から鱗だった、
ね
でそこで行った時、僕が遠いとかで屋久島から来たりするんです、
そ そうですか。
で今も思ったらね、たまたま車で10分ぐらいで行けるところにこの人が来てたって言ったら、めちゃくちゃすごいことだったと思ったの。
本当ですね。
これが本当に運命ってこういうことがあるんかと思ったんで、
すごい。そうですね、
ほんまにその日聞いたらね、今までの農業の疑問とか、なんで節がつくとか花がつくとかって、はいはい、こうなんで弱ってるとかがあったんですけども、この人の理論を聞いたら全部答えが出たんですよ。
前回伺ったお話で理論はすごく分かりましたもんね、はい、そうなんですよね。肥料をやるから結局虫もというね、そういう体になってしまっていくわけですからね、
は
い、
じゃあそれをやめたらね、作業がめちゃくちゃ楽になって、じゃあ収穫量がその年に落ちたかといったら落ちなかったんですよ。
落ちなかった、
むしろ上がったんじゃないか。
あ、上がりましたか。
上がりました。
すごい。
そんじゃもう、あ、分かったと思って、あ、
これだと
分かっちゃったと思ったんで。
分かっちゃった。すごい。そうですね。
だから病気とか虫はほとんど僕今来てないよね。だから何を植えてもできるんで、
は
あ、今はあの作れないときから、あの作業量がない、あの人手がいないから問題であって、作りたいものはいっぱいある。だから全然怖くないです。
よく言われるのは、無農薬にするから虫が来て周りからも来るからあの困るんだって言われてることがあったけど、はい、無肥料という、肥料をやらないという、そこにもう一つプラスして、はい、植物をの成長しようとするものを邪魔しない、そしてそれを抑制する、両方のバランスの取れた形を健全に作っていくと虫さえ来ないという、はい、虫に強くなるんですかね、結局。
そうですね。だから人も一緒ですよね。コロナでもあの40人ぐらいいたところで全員が感染したわけじゃないですか、
そうなんです。そうですね、確かに。
隣に乗ってもならないし、はい、インフルエンザもそうですね。
インフルエンザもそう
です。その死骸を免疫で測るとその人は必ず高いはずなんです、
ね、免疫量が高いってことですもんね、はい、
だから人間も植物も健全であれば何も来ない、肥料というものをやると不健全になるんで必ず来たりする。
過保護は良くないということですか。
だからといって放置も良くないと。
そうですね。
だからほどほどやるのが一番いいんで、はい、これがいいところは人でもかかるけども、だからと放置できないから、人が本当に健全的に植物と対話していいものもできる、はい、で植物にとっても健全で地球にとってもいいから、本当にこれからの世界にはこれが必須になるのではないかと思います、ね、
でそういうお話をあの道方さんスタイルを聞かれて、で柴さんご自身もお仲間にそういうお話をされていかれて仲間が増えていった
と。そうですね。もうだから遠くで言ったら広島大、あの大市町、兵庫県の大市町とかに行ったりとか、はい、もう高砂とかに教えに行ったりとか、逆に僕のところで開催すると、
はい、
あのその辺りから来てたりします、ね、
でそのお仲間とこのお野菜お米の直売所を作られたってことですか。
いや最初は僕しかいなかったんで、はい、だから僕だけでやって、でちょうど先月からそうやってあの新規収納でやったけども、はい、直売所ではあの表示側の問題で無農薬とかって歌えないんですね。
え、そうなんですか。
有機ジャス の, あの認証を取らないとできない、
はい
はい、一生懸命やってるのにできないって報われるとみんな心折れてる。
そうですね。
僕は特別でクソと思って
鋼のような感
じになるんですけど、大概の人絶対に折れるんですよ。
そうですね。
で実際困ってたあの女性の方たちがいて、じゃあ僕のお店はあの日曜日だけやけども第4週は定休日にしてるんだよね、
はい、
じゃあ僕休むから代わりに営業したらって言って、はい、女性が営業したらお客さんは何人か来てたりするんで、だから基本的に僕はそういうのをこれからもうちょっと増やして、で既存の農家の方もね結局しんどいんですよ、
ね、
薬も結局自分が飛散が直接なるんで
ありますよね、はい、いくら防御してもね。
だからそれの誤解を解けるようにもっと僕がもっと、ね、稼いでくると親と思って
そうですね、
あらと思ったらこう乗り換えてくれるんじゃないか。そのためには知名度をもっと広げる必要があるんじゃないかなということをこれからの課題にしてます、ね、
この放送をたくさんの人に聞いていただきたいですよね、
は
い、
これはお得だと思います。人生がほんまにゴロッと、大概の病気ってねほんまに食うものから始まってるんで。
そうですよね。体は食べたものでできてますからね。
この理論は180度反対なことを言ってるね、あの食あの肥料の話なんで。
はい、
だからこれを書いてもらうと大概の病気は言ってるようにアトピーって治らない病気やけども、僕は女性から全く知らないから柴さんって肌綺麗ですねっ って呼ばれるぐらいになるんでね。
ツヤツヤしてらっしゃいますもん。確かに。
そうだから僕冬場でも何の保湿しないんです、ね、
そうなんですか。
うわっていうぐらい。だからアトピーはだから治るというか病気ではないですね。ちゃんとやれば元に戻るはずなんです。
原因があるということですよね、はいはい、
だからそれが全ての病気にも通じるんじゃないかなと思うんで、だから健康的にこれからの皆さんもなってくれるんじゃないかな。
今後チャレンジされたいことは何ですか。
今あと神戸にね、在来の梅って十五郎梅ってあるんですよ。
でどんな字書くんですか。面白そう。
十五郎梅はもう重なる、はい、で五は漢字の五、はい、ロは普通のロと。
あ、はい、
この人っていうのはあの秀吉時代に遡って、秀吉って百姓出身でね。
あ、そうですね。
で戦の時には握り飯が必要だと、はいはい、でそんじゃその握り飯の中に梅が必要だと、
はい、
で十五郎さんと呼ばれる人に、お前植えてくれと呼ばれたのが、で阪急岡本って梅林がありますけども、もともとの産地は岡本が、これが十五郎梅の産地だと。
でそこがあのおしゃれな町の岡本が、は
い、でそこであの水害とか戦争で焼け果たれたところを、あのどっかの小学校、元山の小学校のところに今植えてるのがあるんですよ、
は
い、それしかないんですよ。
あ、そうなんですか。
それがたまたまそこの商店街があの復活させようという取り組みで、でその講師を選んだのが道後さんだったんです。
すごい。そうなんですね。
で僕もそれに参加して1回は北区の道場の方に植えたんですけども、でも倍にあって引き上げるときに僕のところで20本ばかりが引き取って今植えてるんですね。
はい、
で元々の花火って呼ばれるものは梅が花火だったんですね。
あ、桜。あ、聞いたことあります。
古事で呼ばれる花火っていうのは
梅の花のことなんですね。
だからこれをやれば目で綺麗なものを楽しみで梅で実を楽しむと、そういう町、その田舎をもっと、今は桜なソメイヨシネクローンでできてるんで、いつかは枯れてしまうものですけども、ね、これを梅の町にすると町全体が綺麗な梅の花になると、
いいね、
それを復活させようと今試行錯誤中。
あ、そうなんですね、はい、梅の町ですか。いいですね。あの実はやっぱりかなり大きいんですか、この
実はね。本当にあの実は本当にでかい。普通の南高梅よりかちょっと一回りでかい、はい、
すごい。
種もでかいんですよ、
ね、あ、種も大きいんですか、はい、あ、でそれで今収穫されて、
ね、収穫はやってるんで今でも受粉がね、あの普通の梅よりかちょっとずれるんですね、はい、だから普通の受粉期ではあのちょろっと今年も収穫できたんですけども、バサッとできないから、来年はちょっと受粉期をいろいろ試行錯誤してやって、やっぱり誰もいないんで、道さんに聞いてもはっきりとわからなかったんで、結局は、はい、本当はだから継いでいくのが別だんで、誰に聞いてもわからないから、今本当に試行錯誤で1年1回の勝負なんで。
そうですね、植物っていうのはね、はい、実験は1年に1回、
まあ、だから楽しみでもあるんですけど、ね、
そうですね。
それを例えば僕はもっと年いったら自分で終わるんじゃなくて、それを誰かに継ぐような仕組みになってくれたらいいなと、で道の駅としても地元の本当の名産を、それを名産にしたら、それこそそこにしかないものなんで、
そうですね、
来てくれたらなと。
楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、あの柴さんにとって農業というお仕事で大切にしていらっしゃることをお聞かせください。
やっぱりこの自分だけの都合ではなくて、それはやっぱり自然の中に僕が生かされてるんだと。そうすると人間の我っていうものは減るんだね。だから必ずしもあの人が好むものを作るんではなくて、自然に沿ったものを作りながら、
はい、
健康的にで環境も汚さず、そういうのを含めた農業を考えてやってます。
うん、自然に沿ったもの、つまりもうちょっと謙虚に私たちもならないといけないです、ね、
農業やってると、例えば雨がなかったら、はい、人がやってもほとんどあんまり効果ないし、時間もかかるんですよ。
そうですよね。
夕立5分あったらすぐ解決するんですよ。
本当そうです。
だから人の力ってビビたるもんなんですね。
本当そうですね。
だからこそ本当は人間は謙虚に行けば、僕はそれを言ったら世界は平和になるんじゃないか、みんな争ってるばかりで自分のこと言ってるだけで、
そうそうですね、
でも自然が基準にあれば人間はそんな大したことないんだ、自分のわがままばっかり言ってもしゃあないから、でその日に 農作業してそれでできたものを食べて、そうしたらもうそれだけで幸せなんじゃないかなと僕はそれで思ってるんで、それが広がれば世界は本当に丸く収まるような気がします。
本当ですね、はい、いやありがとうございました、はい、2日間にわたってのお話を頂戴しました。お話いただいたのは幡町にあります自然栽培の野菜米の直売所春吉のオーナーでいらっしゃいます柴拓也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。